万歳を唱えた晩、与次郎が三四郎の下宿へ来た。昼間とは打って変わっている。固くなって火鉢のそばへ座って、寒い寒いと言う。その顔がただ寒いのではないらしい。はじめは火鉢へ乗りかかるように手をかざしていたが、やがて懐手になった。三四郎は与次郎の顔を陽気にするために机の上のランプを端から端へ移した。ところが与次郎は顎をがっくり落として、大きな坊主頭だけを黒く灯火に照らしている。一向冴えない。どうかしたかと聞いたときに、首を上げてランプを見た。
この家ではまだ電気を引かないのか、
と顔つきには全く縁のない返事をした。
まだ引かない。そのうち電気にするつもりだそうだ。ランプは暗くていかんね、
と答えていると、急にランプのことは忘れたと見えて、
おい小川、大変なことができてしまった、
と言い出した。一応わけを聞いてみる。与次郎は懐からしわだらけの新聞を出した。二枚重なっている。その一枚を剥がして、新しく畳み直して、ここを読んでみろ、と差し付けた。読むところを指の頭で押さえている。三四郎は目をランプのそばへ寄せた。見出しに大学の純文化とある。大学の外国文学科は従来西洋人の担当で、当事者は一切の授業を外国教師に依頼していたが、時勢の進歩と多数学生の希望に促されて、今度いよいよ本法人の講義も必須科目として認めるに至った。そこで、この間中から適当の人物を人選中であったが、ようやく帽子に決定して、近々発表になるそうだ。帽子は近き過去において、海外留学の命を受けたことのある秀才だから、至極適任だろう、という内容である。
広田先生じゃなかったんだな。
と三四郎が与次郎を顧みた。与次郎はやっぱり新聞の上を見ている。
これは確かなのか、
と三四郎がまた聞いた。
どうも、
と首を曲げたが、
大抵大丈夫だろうと思っていたんだがな、やり損なった。もっともこの男がだいぶ運動をしているという話は聞いたこともあるが、
と言う。
しかしこれだけじゃまだ風説じゃないか。なお発表になってみなければわからないのだから。
いや、それだけなら無論構わない。先生の関係したことじゃないから。しかし、
と言ってまた残りの新聞を畳み直して、見出しを指の頭で押さえて三四郎の目の下へ出した。今度の新聞にもほぼ同様のことが載っている。そこだけは別段に新しい印象を起こしようもないが、その後へ来て三四郎は驚かされた。広田先生が大変な不得意感のように書いてある。10年間語学の教師をして、世間には用として聞こえない凡才のくせに、大学で本法人の外国文学講師を入れると聞くや否や、急にこそこそ運動を始めて、自分の評判機を学生間に流布したのみならず、その門下生をして偉大なる暗闇などという論文を小雑誌に総せしめた。この論文は 霊よしなる匿名のもとに現れたが、実は広田の家に出入する文化大学生小川三四郎なる者の筆であることまで分かっている。と、とうとう三四郎の名前が出てきた。三四郎は妙な顔をして与次郎を見た。与次郎は前から三四郎の顔を見ている。二人ともしばらく黙っていた。やがて三四郎が、
困るなぁ、
と言った。少し与次郎を恨んでいる。与次郎は、そこはあまり構っていない。
君、これをどう思う？
と言う。
どう思うとは？
当初、そのまま出したに違いない。決して、社の方で調べたものじゃない。文芸辞表の六号活字の当初に、こんなのがいくらでも来る。六号活字は、ほとんど罪悪の塊だ。よくよく探ってみると嘘が多い。目に見えた嘘をついているものもある。なぜそんな愚なことをやるかというとね、君、みんな利害問題が動機になっているらしい。それで僕が六号活字を受け持っている時には、たちの良くないのは、大抵くずかごへ放り込んだ。この記事も全くそれだね。反対運動の結果だ。
なぜ、君の名が出ないで、僕の名が出たものだろうな。
与次郎は、
そうさ、
と言っている。しばらくしてから、
やっぱりなんだろう。君は本科生で、僕は専科生だからだろう。
と説明した。けれども三四郎には、これが説明にも何にもならなかった。三四郎は依然として迷惑である。
全体僕が、礼よしなんてケチな語を使わずに、堂々と佐々木与次郎と署名しておけばよかった。実際、あの論文は、佐々木与次郎以外には書ける者は一人もいないんだからな。
与次郎は真面目である。三四郎に偉大なる暗闇の著作権を奪われて、かえって迷惑しているのかもしれない。三四郎はバカバカしくなった。
君、先生に話したか？
と聞いた。
さあ、そこだ。偉大なる暗闇の作者なんか、君だって僕だって、どちらだって構わないが、こと先生の人格に関係してくる以上は、話さずにはいられない。ああいう先生だから、一向知りません。何か間違いでしょう。偉大なる暗闇という論文は雑誌に出ましたが、匿名です。先生の崇拝者が書いたものですから、ご安心なさい、くらいに言っておけば、そうかですぐ済んでしまうわけだが、この際そうはいかん。どうしたって、僕が責任を明らかにしなくっちゃ。ことがうまくいって知らん顔をしているのは心持ちがいいが、やり損なって黙っているのは不愉快でたまらない。第一、自分がことを起こしておいて、ああいう善良な人を迷惑な状態に陥らして、それで平気に見物がしておれるものじゃない。聖者極直なんて難しい問題は別として、ただ気の毒で、いたわしくっていけない。
三四郎は初めて与次郎を関心な男だと思った。
先生は新聞を読んだんだろうか。
家へ来る新聞にゃない。だから僕も知らなかった。しかし先生は学校へ行っていろいろな新聞を見るからね。よし、先生が見なくっても誰か話すだろう。
すると、もう知っているな。
無論知っているだろう。
君には何とも言わないか。
言わない。もっともろくに話をする暇もないんだから言わないはずだが、この間から演芸会のことで始終奔走しているものだから、ああ演芸会ももう嫌になった、やめてしまおうかしらん。おしろいをつけて芝居なんかやったって何が面白いものか。
先生に話したら君叱られるだろう。
叱られるだろう。叱られるのは仕方がないが、いかにも気の毒でね。余計なことをして迷惑をかけているんだから。先生は道楽のない人でね。酒は飲まず、タバコは。
と言いかけたが、途中でやめてしまった。先生の哲学を鼻から煙にして吹き出す量は、月に積もると莫大なものである。
タバコだけはかなり飲むが、その他に何もないぜ。釣りをするじゃなし、碁を打つじゃなし、家庭の楽しみがあるじゃなし。あれが一番いけない。子供でもあるといいんだけれども、実に古短だからな。
与次郎はそれで腕組みをした。
たまに慰めようと思って少し奔走すると、こんなことになるし。君も先生のところへ行ってやれ。
行ってやるどころじゃない。僕にも多少責任があるから謝ってくる。
君は謝る必要はない。
じゃあ弁解してくる。
与次郎はそれで帰った。三四郎は床に入ってからたびたび寝返りを打った。国にいる方が寝やすい心持ちがする。偽りの記事。広田先生。峰子を迎えに来て連れて行った立派な男。いろいろの刺激がある。